この新約聖書の使徒の働きというところを通して、この御塗り教会全体が、私たちもこの聖書に書かれてある主イエスを信じた人々が大胆にイエス・キリストを証していったように、私たちもキリストの大胆な証人とされたいという願いを思いつつ礼拝を続けています。御塗り教会全体で同じ聖書の箇所をお持ち、そして私たち皆が主の証人になるんだという思いを持って、このように礼拝を続けています。ですから皆さん、今週も主を証しましょう。いいですか、今週も主を証しするんです。礼拝に来ることがクリスチャンの目的ではありません。主を証しするんです。だから主を体験しましょう。そして主を証ししましょう。御言葉に書いてあることを昔話のように懐かしいものではなく、今日働かれている主と共に主を体験し、主を証しするものでありたいと願い祈り、また来週来た時に証しをし、 QT が変えられたっていう証しがありましたけれども、そのような交わりが本当に私たちのうちに豊かに豊かにあふれることを宣言し、皆さんを祝福いたします。さあ、イエス・キリストがこの私たちの救いを与えてくださった、私たちの罪を本当に許し、贖い、救ってくださるということが語られている言葉を一言で言うと、福音と、良い知らせと言いますね。福音と言いますね。知ってますよと思うかもしれませんけど、知らない人もいるので言いますね。福音というのはそういうことです。自分ではできないことを本当に神様が成し遂げてくださって、私たちもそのために用いてくださるって、もうこんな素晴らしいことはないということで、福音というふうに言うわけですよね。で、あえてまた定義しているということはどういうことかって言ったら、これから福音福音っていうふうに何回も言いますので、どうぞそれはそういうことなんだな。イエス様によって救われ、イエス様と共に歩むことができることを、許されていくことが福音なんだなということを覚えてほしいと思うんですけれども、この福音をですね、豊かに伝えていく働きなんですよね。私たちのこの聖書の働きっていうのは、このユダヤ人の中にイエス様が来られました。で、このユダヤ人の中からイエス様がこの伝え始めた福音があるわけです。まさにイエス・キリストによって救われるということですから、イエス・キリストがこの世に来られてから、その福音の働きが拡大していきます。もちろん最初はユダヤ人社会の中に入ってきたわけです。これも神様のご計画の通りでした。しかし神様はユダヤ人だけを世界に作られたのではありません。ユダヤ人社会の中でとどまることなく、ユダヤ人以外の異邦人、ここの異邦人はユダヤ人を中心として考える異邦人ですから、ユダヤ人以外の人にまで広がっていき、そしてそれは文化的な問題だけではなく、地理的にもユダヤ人の中心であるエルサレムからどんどんどんどん広がっていって、さらにこの福音を語る拠点がたくさん出ていった、できてきたんだという、こういうようなことを私たちが見てきたわけです。使徒の働きの1章から12章までずっと見てくると、そのようにこう福音が拡大していってるんだという、こういう側面がはっきりと見えるわけです。ただしそのような状況の中にあったんですけれども、多くの迫害がありました。たくさんの迫害があったんですけれども、それでも福音の拡大はとどまることがありませんでした。そしてエルサレムから遠く離れた、このアンテオキアというところにおいても、主イエスを信じ礼拝する教会が成長していっていました。そしてユダヤ人も異邦人もそこでは礼拝をする教会であったんですけれども、そこからさらに人々を福音のために積極的に派遣していこうという、そのような思いが与えられて働きが始まっていき、多くの人々が派遣されていくというような出来事が今日書かれてある出来事です。今日はこのところから私たち一人一人が、教会が神様の強い導きの力、導きを受け、それに従うとき、また力を与えられ、この救いを広げていくっていうことを、私たち自身もそのようなものとなりたいという願いを持ちながら、この恵みを共に分かち合っていきたいと思います。今日は2つのポイントですね。 まず第1番目、主を礼拝するところに主の働きが回復する。主の礼拝するところに主の働きが回復します。主を信じ、主を礼拝し、主に従っているところに主は豊かに働かれるんだということを覚えていきたいと思いますが、今日の本文1節から3節をちょっと見てみたいと思います。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きにつかせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した、こう書かれてあります。さてまずこのアンティオキアはどこかと言いますと、エルサレムのはるか北方です。だいぶ北側です。かなり遠いです。当時は歩きですから、それなりの時間がかかったところだと思います。現在で言うならばトルコの南東部ですね、シリアに近い地域だというふうに考えればいいと思います。まあ、国を越えるぐらいの距離がありますよということですね。でちょっと違う、まあ、近いところですけどね、トルコと、ね、イスラエルは今でもちょっと多少距離がありますよね。ですから、まあ、それはそうですよね。ということでですね、決して、ここで言いたいポイントは何かっていう地理的なこともそうですけれども、言いたいことはアンティオキアの社会は全くユダヤ人中心ではないということです。文化も、考え方、食べ方、生活の仕方、全然、こうユダヤ人もいましたけれども、ユダヤ人中心ではない、ということですね。今イスラエルの考え方とトルコの考え方一緒ですかって言ったら全然違います。今だって違うわけです。ですから、そのようなことを覚えると、全くユダヤ人中心ではない、そのような地域に置かれた教会だということを覚えてくださったらいいかなと思います。でそこにはユダヤ人も当然いましたけれども、ギリシア人を話す人々も一緒に礼拝をしていました。そのようなところでした。そしてまたその中にもまたユダヤ人、生粋のユダヤ人だけではない、リーダーたちも、そのようなリーダーたちがいたということが、まあ、一節を見てみると分かることなんですね。でこの教会はしかしもう本当に神様を本当に心から礼拝していた教会だということを見ることができます。でこの教会に神様の新しい使命、まあ一言で言うと宣教、もっとイエス様のこの思いを自分たちの見知った人たちだけではなく、もう自分たちの文化を超え、本当に主の御言葉を伝えていこうという、働きが、任されていくんですが、実は、この聖書をよく読んでみると、これ自体がアンティオキアの教会が、積極的にいた使徒意図していったことではなく、最初のきっかけ、それをしようとする思いというものは彼らの人間的な思いで計画したことではなく、聖霊、つまりこれは神の霊が導かれたことなんだということを、私たちが知る必要があります。どういうことかというとですね、それらのことっていうのは彼ら自身にもちょっと思いつかなかったようなことだって。いやいや先生、サウロはですね、パウロとなって偉大な宣教師になっていったんでしょっていう、その後の歴史を知ってる人たちはそういうふうに思うかもしれません。いや、サウロがいたからと思うかもしれません。しかしサウロが積極的に助けたのはエルサレムの教会であったり、またそのアンティオキアの今置かれている目の前の人たちに対して積極的に仕えていた、目の前にいる人たちに積極的に仕えていったという、こういう現実です。しかしここから動かされていったのはまさしく聖霊様、もしくは主という表現、ある字と書いて主という表現が出てきますけれども、そのように神様ご自身がまず最初に示されていって、パウロ、サウロ、バルナバもこれに従ったんだということが見えてきます。 2節を見てみると、アンティオキアの教会が、このまず主を礼拝し断食しているとってこう書いてあるわけですね。アンティオキアの教会は主の目にはすで、に宣教師を派遣することができるような状況でもうすでにあったと思いますけれども、まだ教会自体にはその自覚がありませんでした。しかしこの教会は聖霊の働きが明確に示され、バルナバとサウルを性別して主が示された働き、宣教につきつかせるということが明確に示されました。しかし最初からこの宣教というこの使命が最初から与えられたので、彼らは一生懸命礼拝し断食をしていたのではなく、まず主の前にこの礼拝し断食をしていた。何か働きがあるから断食をしこの礼拝をしていたわけではない。まあもちろん私たちが何か働きがあって断食をし、さらに熱心に礼拝を捧げることだって、それは良いことです。良いことなので、それをやってるからは私は信仰がないとか、そういうふうに卑下する必要はありません。断食し礼拝して主の働きを担っていこうとしてるんだから、それは良いことです。でもこれらのことの中で注意するべきことがあります。主の働きの主人はやっぱり主だなということを私たちがはっきりと覚えながら歩んでいかなければ、その働きには力がありません。私たちがここで覚えたいことは何か、アンティオキアの教会はそこまでさ世界に人々を送り出しましょうなんていうことは考えられなかったんですね。考えてる、もうむしろエルサレムの教会を助けることだけでも大きな一歩だな。なんでですか？教会の中にはユダヤ人とギリシア人の対立があって、 でもこの対立を乗り越えてユダヤの教会を助けに行こう、で実際に助けに行って、でそれで大きな恵みがあった。さあこれからもっと関係を構築、まあそんなね、外にまでどんどん出て行ってったんっていう余裕があったかなかったかって言ったら、現実的にはなかった可能性がありますね。現実的にはなかった可能性、生まれたばかりの教会です。もっとちゃんと土台を作って、でも神様の目にはもう準備ができていたようです。ですから神様が先にこの礼拝をしている、そして神様の声を聞く準備ができている人たちにさあ先に神様が示されるわけですよ。さあ私のためにバルナバとサウルを性別して私が召した働きに就かせなさいと、ね、アンティオキアの教会に縛っておくのではなく、そして外に行かせて、そして神様の働きに就かせなさい、こういうふうに言っていたんですね。アンティオキアの教会は真剣にこのことを捉えて安易に受け入れて、あそうですかっていうことでもなく、じゃあ送り出しましょうっていうことでもなく、そしていやいやこれは気のせいですということでもせずに、この聖霊によって示された、このことをに対してもう真剣に向き合いながら祈り、結果従います。断食をして祈り、そして結果一致が与えられて送り出します。リーダーを送り出すということが大変なことは皆さんも分かると思いますね。でもこれはもう一人一人が覚悟を決めた。アンティオキアの教会の人たちも、このリーダーたちに頼るのではなく、私たちも主に頼らなければならない、私たちも一人一人しっかりとしないといけない、でも主の働きに送り出していかないといけないということで送り出していった。今日皆さんの信仰生活は人に頼るんですか、聖霊に頼るんですか、人に頼っているんですか。あこの人がいるから教会、まあもちろん神様は人を用いられますけれども、今日礼拝している皆さん、皆さん一人一人が送り出す宣教師、本当に一人一人が分からない分からないって言ってるんじゃないです。私たちの世界は分からないことだらけですけど、分からないわけじゃない、分からないことだらけだけれども、全てを知っている主と共に歩めば、分からないんじゃなくて主は導いてくださることを知って、この主に委ねていく私たち、するとあなたがそのリーダーとなっていきます。ですから本当に私たち一人一人も本当に主に従うこのリーダーであってほしいと思うんです。何か私が主に従わせるリーダーではなくて、私たち自身を主に従い、そして主が豊かに働かれる、そのようなものでありたいと思うんです。でもこの 時に一体何が起こっていたかって言ったら、やっぱり真剣に礼拝をする、真剣に主に従う。皆さん、今言いたいことは何かっていうと、従順をメッセージしています。だから皆さん、礼拝というもの、礼拝というもの、主に祈るっていうことを決して軽く扱わないでください。軽く扱わないでください。礼拝についてメッセージしようと思ったら、もっと別の角度もたくさんのことを言えるんですけれども、今日一つ従順という側面から一つ覚えたいことは何かって言ったら、礼拝っていうのは神様の、神様を私に引きつける、神様を私のために利用するということではなく、私が神様に従うものです。本当に神様を主人として、主を崇めることです。今日皆さん礼拝の中でですね、今日どんなメッセージが私のメリット違います、そんな考えは捨てなさい。そうではありません。今日私が主に従うために皆さんが来られてるんです。主人だからね、神様だからね。今日私が、神様、あなたの声を聞きたい、あなたの御言葉に従いたい、そのような思い、私が、あなたが私を救ってくださったから、この方に従う、そのような思いを持って私たちが歩んでいく。注目したいポイントは、神の教会は人ではなく神様が導かれる教会です。この神様を心から礼拝していると、私たちは神様を心から礼拝していると、私たちは神様ご自身が教会に働かれていることを豊かに感じるし、そうなってほしいと願うし、そして主の主権で働き人を選びます。私たちが働き人を選ぶんじゃなくて、主が立てられていき、そしてその人が働けるように本当に私たちも使えていきたいということを思います。やはり私たちのこの信仰生活の主人が自分じゃなくて、本当に神様に動いていく、主を礼拝することっていうのは何ですか。本当に皆さんだって家でね、ご飯食べながら礼拝してる方が楽でしょう。それ絶対楽ですよね、人間的に考えたら楽です。そして自分の時間で、自分の礼拝したい時間で礼拝するのが楽でしょう。でもその礼拝の主人は誰ですか。その礼拝の主人は誰ですか。その礼拝の主人は自分です。もちろんですね、さまざまな状況があります。だから一概にここに来てない人は礼拝してないとは言いません。もちろんその通りです。でも、もしそれを体現してるんだったら、今放送してないです放送なんてダメですって言ってですね、放送は一切禁止とかいう感じで、ね、ここに来ないと礼拝じゃないって、そういうふうに言いますけれども、今放送しています。さまざまな状況があります。でも今日あなたの心の中に主を主人として、今日あなたは礼拝を捧げていますか。それとも何かいい言葉を聞きに来て、自分は神様を利用しようとしていますか。本当に私は主を礼拝しているのであるならば、主が主人なので、主が働いてくださることを喜び、そして主の働きは私たちの思いをはるかに超えて私たちにとって良いので、もう主に従うほかなくなる私たちの人生が回復されていきます。その一人一人は自分の影響力をはるかに超えた影響力を放っていくことになります。なぜならば、あなたの力ではなく主が豊かにあなたを通して働かれるから。これは私たちの影響力を超えてくる働きとなります。ですから私たちが本当に覚えていきたいことは何か。私たちも今日主を心から慕い求めましょう。リバイバルが起こる秘訣は何ですかっていろいろ思います。じゃあ人間的な努力でいろいろなことをするっていうことも、もちろんそれは一つそうなんですけれども、しかしそれは限界があります。必ず頭打ちになりますし、本当に人間の予想したレベルで収まってしまいます。でもですね、私たちが本当に神様を求め礼拝をしている、どのようにしたらリバイバルが起こるのかって言ったら、今日私たちが礼拝者になることです。本当に主を受け入れ、まず神様を礼拝している、そして主が受け入れられる支度ができているんだったら、神様いつも私たちと一緒におられるんですから、私たちに呼びかけられているその御言葉に対して目が開かれます。どのようにしてバルナバとサウルを性別して、私が召した働きに就かせなさいと聖霊が言われて、どういうふうに聞いたんですか。まあ、ダイレクトに多 多分言葉が聞こえたんだと思うんですけれども、それどうやったらそういうふうになりますか、私たちもどうやったらそういうふうに見えますか、分かるか分からないことも多いかもしれません。しかし主の前に礼拝しているといいですか、主の前に礼拝を続けていて、私たちが主に本当に従い続けていくんだったら、それは分かるということまで信じてください。それは分かるということ、どうやって分かるか分からないから信じないのではなく、私たちに分かるようにさえさせてくださる神様なんだということなんです。で、こんな私は聞いたよとかいう言葉が一人だけの言葉で、だけで終わるのではなく、本当に教会全体の一致となりましたね。主が与えられた御言葉に対して、これをいやあなたのもうこんなことはただのこのなんていうか空耳ですとかですね、気のせいです、そういうことをしないで、このアンティオキエの教会は真剣に受け止め、そして皆が祈って、でもやっぱり大変だけれども平安、やっぱりそれが正しい方向性だという平安がやっぱり祈りの中で与えられていて、そしてそれを送り出していくという、教会が一致して送り出していく、誰を、教会に損失がある方を送り出していくんです。いいですか、教会にとってですね、もういなくてはならない人を送り出していくんです。教会にとっては損でしかありません、でも送り出していくんですね。私たちの教会も実はそのようなビジョンが与えられていますけれども、もちろんですね、今働き人がいないとか言いながらですね、実際には結構育った働き人ボンボン排出しちゃったんです。で、排出しなければいいのにと思うんだけれども、それはでもやっぱり主の御心の中にやっぱりありながら、やっぱりここはどこが本当にその人が主が用いられる場所かっていうのを真剣に祈った結果だと思うんですよね。私たちもさらにもっと主を礼拝する、主を主人として、私たちはちゃんと主を主人とする礼拝を回復していく必要があります。今もしていると思うのではなく、これが続けていくことです。アンティオキエの教会はそれまで、堕落した礼拝をしていたわけでしょうか、そうではありません。やっぱり成長していくわけです。私たちもそんなに堕落していると言ってしまえばですね、厳しいミスになるかもしれませんけれども、悔い改めるべきことはやはり今日もあるはずです。そして私たちはちゃんと主の前に成長していくべきこと、今日従うべきことっていうのが、その日々日々毎週毎週あると思います。そして私たちは今日も主を礼拝する礼拝者としての歩みを回復していくんです。クリスチャンの歩みって何か過剰書きにすると、教会の働きってもういっぱいあってですね、頭がややこしくなります。でもですね、単純なことがあります。単純な、何をするにしても同じ共通点があります。何をするにしても同じ共通点があります。それは主に従うっていうことです。ただ主に従うっていうことです。この共通点は何の働きをやっていても変わらないので、たくさんの働きをすることができます。ですから今日私はこの礼拝をする、この礼拝者としての本当に思いを変えましょう。何、神様のことをこう礼拝者じゃなければ礼拝は全く恵みではありません。どうぞ心を開いてですね、私を救ってくださる方がいらっしゃるならば、主の言葉に従ってみようという思いで、礼拝する思いで今日御言葉を受け入れるならば、今日礼拝はあなたにとって何にも代え難い恵みとなります。アメン。では2番目のことを分かち合います。2番目のこと、聖霊が働くと人に力を与え、主の働きを成し遂げてくださいます。聖霊が働き人に力を与え、その主の働きを成し遂げられますということですね。4節5節を見てみます。2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。このように書かれてありますね。聖霊によって使わされたバルナバとサウルです。目に見える現実としてはアンティオキアの教会が派遣したサウルとバルナバです。しかし、聖書ははっきりと2人は聖霊によって送り出されと書かれてあります。聖霊によって使わされたバルナバとサウル、これはアンティオキアの教会が意図したことではなくて、むしろ聖霊が導かれ、その言葉に従ったアンティオキアの教会だったということが明確に、意図して記されていることだと思います。聖霊によって 使わされたバルナバとサウロですか、初めから宣教の働きを戦略的に持ってバリバリと働いていたわけではありません。初めから宣教に行こうとしているのであるならば、最初に行くべきところは異邦人の場所に行ったでしょう。しかし彼らはとりあえず本当に神の御言葉を伝えないといけない、福音を伝えないといけないなと思ったわけですけれども、初めから異邦人のところに行っても理解されない、きっとダメだろうなと思うわけです。どうしたかといったら、まずは神があらかじめ置かれた道しるべを探しますね。どんな道しるべですか、ということなんですけれども、それは御言葉の道しるべです。御言葉の道しるべです。実はそこには当然ですね、外国だったんですけれども、やっぱりユダヤも近いので、ユダヤ人のコミュニティがあり、そしてユダヤ人の街道がありました。重要なことはユダヤ人がそこにいたということもあるんですけど、街道で何がされるのかっていうと、御言葉が読まれるわけです。御言葉に親しんでいた人たちがいるわけです。ですからまず御言葉を探したわけです。御言葉があるところにある。でこの御言葉は何なんですかって言ったら、御言葉はやっぱりイエス様のことを言っているわけで、というか御言葉がイエス様です。ですから彼らは先に行かれているイエス様を探したわけです。御言葉を探したわけです。彼らが何か戦略的に持って、さあキプロスというところを福音化しましょうと、そういう話をしていたわけではなく、主が先にこのユダヤ人の街道があって、でそこにはまだ福音、イエス様の話が伝えられていないから、まずそこに行ってみよう、つまり先に主が行かれたんです。私たちも例えばアウトリーチとかに行くような時に、いきなりもう何のアポイントも取らずにですね、さあいついつやってですね、はい、例えば外国に行って、そしていきなり路傍伝道して、もう現地の教会とは何もコンタクト取らず、やりたい放題やって帰ってきて新しい開拓をしましたっていうことをするのはあんまりよくありません。むしろやはり先に行かれてる宣教師であるとか、先にそこに住んでいる人たちとコンタクトを取りつつですね、主の御心を求めつつ、やっぱり祈り協力をしないながらそのように歩んでいきます。これ何をしてるんですかっていうと、人間的にこう行きやすいところに行ってるという以上に、先に御言葉のこうイエス様の後をたどってるわけですよ。先にイエス様が入られてるわけですよ。まだイエス様が分かってないですけど、神様の御言葉はもうすでにサウロやバルナバが行く前にもう撒き散らしておられるんです。だからそこをたどっていってるわけですよ。彼らが戦略的に決めたわけじゃなくて、彼らが街道を立てたわけじゃなくて、彼らがそこに御言葉があるから、この御言葉が語られている本当の意味は何ですかということを語りに行ったわけですよ。主に従っていったわけですね。御言葉の道しるべなんです。私たち伝道してると時々ね、昔教会学校に通っていましたとかいう人に時々出会うんです。出会わないですか？出会いますよ。それは出会わないですか？出会います。日本の学校で、私立の学校でやっぱり人気の高い教会は、人気の高い学校は結構キリスト教主義の教会が大体上位に来てますね。なんでですかって、まあ、やっぱり愛の働きがね、腐ってもたいじゃないですけど、いや腐ってないかもしれない、まあ、とにかくですね、本当にまだ信仰心がちゃんと伝えてる教会が、学校が少ないかもしれないけれども、けれどもそれでもやっぱり御言葉がそこにあるから、やっぱりその影響を受けてるんだと思うんですよね。だからその影響下にあってね、昔ね、なんか宗教の先生から、こうね、教会のチャプレンだと思いますけど、宗教の先生から、主の祈りを覚えさせられましたとかで、あれテストでつらかったんですよねとか、なんとかかんとかいう話があります。私もミッションスクール出身です。カトリックでしたけど、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、本当に神様の本当に言葉をこうちょっと強制的にね、まあもちろん私立だからね、許される働きだと思うんですけれども、そういうことをね、こう道徳心という、この心の成長という意味で、こう教えていったりするんです。だから知らなくても意外と知ってたりします。だから伝道してると時々神様が道しるべをポツンポツンと見せてくださいます。初めから何にもないところに、さあ私の力でゴリゴリゴリゴリゴリってこう道なき道を私が切り開くんではないんです。 先に神様が開いてくださっています。重要なことですね。エジプトから逃れていたイスラエルの民が、こう先に主が開かれたところにこう踏み入れていきましたよね。後にヨシアの時はもうちょっと信仰心があって、主が道を作られることを知っておられて、その信仰心を持って一歩踏み出した時に道が開かれますよね。でも結局開かれた道にもうこう道が開かれなければ進めないんですよ。もうこう道がもう川がすごい水が流れていて、川流れてるけど信仰心を持って歩めばこう流されないんだっていうんじゃなくて、やっぱり流れていればやっぱ流されるわけですよ。でもやっぱり信仰を持って働かれるときに、そこに神様が先に道を開かれ、その後をたどっていくわけですね。私たちも本当に主が道を開かれるということを信じて、何か自分の計画ではなくて、神様がそこに与えられているところにまず従っていったんです。今何を言っているかというとですね、結論的な話なんですけども、初めからなんかこんな壮大な計画を私たちが立てる必要もなければ、まあ主が与えられたらそういうことをしていったらいいと思いますけれども、主も与え、そういう時もあります。主が与えられる時もあります。でも今私たちが目の前の本当にできることをまず従ってみると、主が開かれます。主が開かれます。重要なことは今日今という瞬間に私たちが目の前にいる人たちに対してちゃんと使えることです。このメッセージを今日も賛美しながらも黙想していると、こういう例え話がいいなというふうに思わされたことなんですけれども、例えば私はですね、世界の子どもの飢餓を全部このなくすほどに与えることができません。残念ながら。もちろんハンガーゼロ一緒にやります。さまざまな子どもたちだけじゃなくて、天使の手の働きも、リーダーが、ね、いらっしゃって本当に欠かさずやっています。子ども食堂の働きもリーダーが立てられて本当にそれ一生懸命やっています。でも世界の本当に貧困飢餓を、ね、全部この何か戦略的なものを用いてじゃあ全部解決することができますかって、できませんね。皆さんできますか？もう私一人がそこまでやってないかもしれないですけど、やってないからといってできないということじゃなくて、例えば教会全体がみんなで一緒にやりましょうって言ったらそれなりの働きになりますから、じゃあかといってそれが世界レベルで見たらもう大したことない、もう風前の灯火、焼け石に水っていう話です。じゃあだからといって今目の前にいる人たち、飢えてる人たちに何も与えませんか？別問題です。今なすべきことをなします。世界の子どもたち全員に食べさすことができないから、今日の私の子どもに食べさせることはできないって言うんですか？言わないでしょ。今日私たちがするべきことを今日一歩踏み出して主の御心に従ってですよ、いいですか、私の計画じゃなくて主の計画に従って一歩踏み出すときに、神様が不思議な道を開いてくださいますから、今日私がそれをするんです。もちろん今食べ物の話をしましたけど、霊的な糧においてもそうです。今日私が世界全体を救うような偉大な働きをするとか、そんなことまでは考えられないし、主が与えられたらそうなるかもしれませんが、それはそれでもですね、今日私が主の御言葉を伝えられる人目の前にいるんです。いないんじゃないんで、いるんです。絶対にいます。あなたの目の前にいます。いないわけがない。伝道する人がいないって言ってるのは嘘。絶対にいるの。だって 99.5% とかなんかそれぐらいの人がもうイエス様信じてないんだから。あなたの家族の中にもいるし。だからまず伝えましょう、従いましょう。その時に開かれていくんです。彼らは最初から宣教だって言って、そんな大手を振ってじゃなくて、こう宣教の働きにつかせなさいとは言ってないんです。神様、主の働きにつかせなさい、私の働きにつかせなさい。まだ彼らは本当に全部の絵が描けてないんです。絵が描けてないんだけれども、でも行ったところで神様の御言葉を受け入れられるだろうなと思う人にまず語ってみた。街道に行って御言葉を語りました。街道では御言葉が読まれていたでしょう。 その本質はイエス様なんだよということを伝えていったんです。だって御言葉を知っていて、御言葉を常に黙想していた人たちです。でもなんとなくぼやけていたんです。でもそれがイエス様だって言ったら、ああやっぱりそうなんだなという思いが湧いてくるんです。でもそのようにしていると、神様はもっと違う道を見せました。でも戦いがあったんですけどね、戦いがありました。どんな戦いがありましたか。6節を見てみると、島全体を循環してパポスまで行ったところ、ある魔術師であったバルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であったということですね。なんかイエス様の名前を語っているというふうに、まあイエスというのは救い主という意味で、結構ねあれなんですけど、バルイエス、これどういう意味なのかっていうと、救い主に属するものという意味です。救い主に属するもの、またもうちょっと理解して語ると、救い主について密かに知識を与えるものというイメージがあるそうです。まあ、私も言語にそんなに詳しいわけではないし、言語を喋っていた人間でもないですので、やっぱり勉強するしかないんですけれども、そういうニュアンスがある言葉だということですね。イエスっていう、イエスっていうのは主は救いという意味ですからね。ですから救い主ということですけれども、この、まあ、自称こういうふうに言っていた、私は、まあ、こう本当の救いを知っていますよみたいな。今でもこういうバルイエスがいっぱいいるでしょ。私は本当の救いを知っています、それを教えてあげましょう。いいですか。本当の救いはここにあります。そんな隠さなくてもいい、もう明らかにされてます。あなた、そう、その中にちゃんと語られています。ちゃんとこれを受け取れば大丈夫。でも聖霊によってね、ね、そんな隠して、今もう隠してる時代ではないんです。でもこの時は、いや教会はとかね、密かに、そういうふうなことではありません。本当に主の御言葉にあって語っていけばいいわけです。でも、もし本当に主の言葉であるならば、もうこの本当にこのバルイエスという人が出てきた時に、パウロたちと共に行動したと思います。協力して。今ではない、ちょっと昔に、牧師もちょっとミャンマーに行くことがありました。でミャンマーのある村に行ったんですね。まあ、いわゆるちょっとこのゴールデントライアングルと言われるようなあの地域ね、まあ、大体皆さんよく行くところなんですけれども、そこから少しだけミャンマーに入って、もうちょっと奥まで足を伸ばすちょっと機会が与えられました。それはミャンマーの現地の伝道師の先生と一緒に、まあ、そこにちょっと物資を持って行っていろいろなことをするという予定だったんです。ところがそこでですね、私たちが行く時に、なんかセミナーやってますと、ね、なんか韓国から来たあの人がですね、なんかこう集会をしているので、そのところにちょっとじゃあ私たちもこう行って、私たちは本当にもう本当にちょっと見学させてもらうっていう、本当になんか宣教しようとまでは言ってなくて、ちょっとあの宣教の現場をちょっと見学させてくださいっていう、そういうまあなんていうか研修旅行みたいな、そんな感じだったんです。ただ、オンヌリのビジョン教会の先生たちが ほぼそこに揃っていました。でそれでわーって行ったんですね。そしたら韓国から来てなんかセミナーやってるって言って、もう私たちは喜んじゃってね、ああいいですね、じゃあセミナーに入って、行って一緒に喜びを共有しましょうっていうふうなことを思ったんです。ところが総宣教師、まあ、忙しかったのかなんかは知らないんですけど、私たちが来たことあんま歓迎しないんですよね。なんか歓迎しなくてもーみたいな感じで、なんか私たちも変だなって思うんです。宣教師、まあ、オンヌリの先生たちも宣教師みたいな先生たちですからね。私は日本人ですけど、韓国の先生もたくさんいらっしゃって、でそういうふうになると、宣教師って宣教師同士シンパシーがあります。大変だねって、で少しでも、主の働きをしているんだったら一緒に助け合いましょうねっていう心があります。だからシンパシーがあって共に助け合っていこう。でもなんか避けるんですね。昔私があの結婚式の詩式をした時に、偽物牧師と出会った時と同じよね。あ、どこの教会で使えてるの、もう話さないでくださいとかみたいな、あ、おそらくアルバイトの人かなと思いましたけど、それと非常に似た感覚を持ちました。あのだってこんな遠くの地でね、一緒に会って主の御言葉を語ってるんだから、もうとにかくウェルカムな、基本的にウェルカムなんです。ところがなんかそれを、だから何だろうなっていうことで話していて、で でそこの責任を持っている先生といろいろ話した結果、これはちょっと行動がおかしいですねって言って、私たちが行ってそのセミナーその瞬間にストップ、ちょっとやめましょうという話になりました。純粋だから、まだ福音が入り始めたばかりだから、もう主の言葉だと思えば何でもなんですけれども、本当に何かその時に霊的な戦いを感じました。でそれでもちろんその瞬間っていうね、その一講義が終わった時でちょっと事情ができてっていう感じでちょっとストップしたわけなんですけれども、その後に不思議なことが起こりました。ミャンマーって社会主義の国だから外国人が泊まるホテルってほとんど一緒で、だからひょっとしたらあの人たちと私たちが泊まるホテル一緒になるかもねとか言って話してると、本当に一緒だったんです本当に一緒だったんです。でもあの人たち名前教えてって言っても教えてくれるんです。おかしいでしょ、だから宣教指導士名前教えてって言ってるのに教えてくれる。でそれでまあそうだな、もう仕方がないねとかいう話をしながら、でその日祈っていて、で全員のパスポートが一回回収されるんですよね、まあ、ホテルの登録があるから。でホテルに泊まってる間はそこにありますと。でチェックアウトするときに返しますよって言って、まあまあそういう、ね、国なんですよ、まあ、とにかく。でチェックアウトするときに私たちにパスポートが返ってきて、私が担当でパスポートをもらったわけですよ。で何々先生何々先生って、私これ誰みたいなパスポートが一枚あるわけこれ誰みたいなねパスポートがあるわけですよ。いやこれ間違いだねと思ってパッて開けたら、さっきあの人だっていう感じで名前がバレてしまいまして、まあ、盗んだわけじゃないですよ、もうバレてしまって、でそれを現地の先生に渡して、この人はちゃんと裏を取って本当に主の方なのかどうなのか、宣教団体から派遣されているのか、それともどういう裏があって来ているの人なのか、ちゃんと調べた方がいいですねって言ったら、その現地の宣教韓国人の宣教師のグループも、まあ、調べてみますっていうことになったんです。これ神様が隠れていることを神様明らかにされたなっていう、もう本当に強い祝福を感じた瞬間でしたね。不思議なことですよ、これは不思議なことです、ま、私たちはただ見学させてくださいって言ったんですけど、そこを本当に霊的な戦いの中で守られるっていうようなお働きに、少し、こう協力させていただく、そのような出来事があったということなんですね。まあ、このバルイエスっていう人がですね、まあ、要するに偽預言者だったんですね。でこの人は面白いのが7節、この男は地方総督セルギウス・パウルスの元にいた、この総督は賢明な人でバルナバとサウルを招いて神の言葉を聞きたいと願った。この人は不思議なことに総督セルギウス・パウルスの元にいたんです。じゃあなんでこのローマの総督がわざわざこんなわけのわからないなんか魔術師を身元に置いていたかということなんですけど、これについてはこのおそらくこのセルギウス・パウルスっていうのは何か霊的なこの渇望を求めていた人なんだと思うんですね。まあ、はっきりとは分からないんですけど、こんな人、つまりローマ、既存のローマにあるさまざまな宗教心っていうものに何か、こう真実さを感じない、何か虚しさを感じている、で、ユダヤの人たちを見ていると何かあるような気がする。でも何かが分からない。またキプロス、ユダヤではないけどキプロスっていうところに、いるので、やっぱり現地でもないんですけどね、キプロスだからね、ユダヤ人の社会じゃないからね。でも、この似たような文化の中でいる人たちのことを理解したいと、そういうような思いもあったんでしょう。でも重要なことは何かというと、この神の言葉を聞きたいと思っていた人なんだというところが重要なポイントです。この人は神の言葉を聞きたいと思っていたんだということです。でところがこの魔術師が邪魔してくるんですね。8節、ところがその魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師は、2人に反対して、この総督を信仰から遠ざけようとしたと、こういうことが起こって邪魔が入ったわけです。でその瞬間サウロがもう聖霊に満たされです。いいですか、聖霊に満たされ、そしてもうはっきりとあなたは悪事を満ちた者、悪魔の子、全ての正義の敵、お前はまっすぐな主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかって言って、はっきりとあなたは偽物だっていうことをですね、はっきりと宣言していくわけですね。でこのサウロが自分の名をこのパウロというふうに変えている時もこの時からなんですね。面白いことにセルギウス・パウルスって言ってるんですけど、セルギウス・ パウロです。この人の名前はね、総督の名前もパウロ、このサウロの名前をギリシア呼びにするとパウロ、この人に対して本当に、主のことを伝えたいが思うためにあえて言いにくい言葉でなくて、私をパウロと呼んでもいい、私もあなたと同じパウロでも本当に神様の言葉を伝えたいと思って、この自分のアイデンティティである名前さえも置いてですね、パウロはサウロはもともとですねかなり保守的な人間ですから、自分の名前は自分の名前ってかなり持っていた人だと思いますけど、それを超えて今同じ名前を持っているあなたで親近感を持ってですね、この人にですね神様の御言葉を伝えたいというふうに思わされて、そして自分の名前さえも変え、そして聖霊に従って、聖霊がもう望まれるならば聖霊に従って、そしてはっきりともう目が見えなくなるんだよということをこの魔術師に対して宣言します。そうするとそのようになったということなんですね。パウロにどんな力があったんでしょうかって言ったら、パウロ自身にそんな力はなくて、はっきりとこれは聖霊に満たされた結果なんだということが記されているわけです。主がこのパウロを通して働かれる。結果12節どうなったかと書いてあると、総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。これはすごいことが起こってるんです。これはすごいことが起こってるんです。いいですか、いいですか。バルナバとサウロは総督を信仰にやるために戦略を立てたわけではないんです。目の前のユダヤ人たちに御言葉を知ってる人たちに伝えて、それが町の隅々までいるから一度巡回したということですよ、御言葉を知ってる人に。ところが偽物も現れる、ユダヤ人だからね、偽物も現れる、ユダヤ人の偽物が現れてきたわけ。だからこれと話してるうちにその話がこの総督の耳に入って、この総督が神の言葉を聞きたいと言っていて、それをそのまま語って偽物の言葉に惑わされてはいけませんよということを強く、このような出来事が、目が見えなくなるような出来事が起こったのは全部このセルギウス・パウルスのために起こったことで、そしてこの人はびっくりしてイエス様を信じたんです。パウロたちがこんなことを初めから計画できたはずがありません。どうやって出会うんですか、どんなコネがあって出会うんですか。総督ですよ、ちょっとこの時代は政治がちょっとややこしいのではっきりと言いますけど、その国のその場所の主人みたいな、知事みたいな人にいきなりどこの骨、馬の骨ともわからないものがいて、いきなりイエス様の話をして信じるかというと、もう人間的にはありえない話なんですけども、しかし主がなしてくださったんだということを信じざるを得ません。この時にこのいいですか、ローマの総督がイエス様を信じたんです。これとんでもないことなんです。すごい権力者がイエス様を信じたんです。これはすごいことが起こってるんですね。今日ですね、私たちが思いたいことは何かっていうと、このことから何を覚えたいのか。今日小さなことでいいので、いやちゃんと示されていることがあればそれはそれで従わないといけないんですけれども、今日まず私たちの目の前に置かれていることで主に従うべきことがあるならば、私のままでいるのではなく主に従ってください。今日主に従う決心をしてください。主は主に従うときに豊かにお働きをなさいます。今日も私たちの教会に私は主が働かれていることを信じます。またそうなるように悔い改めつつ祈ります。今日私たちももっと主により頼まないといけない。私たちが主を礼拝するものにならないといけない。でもその上で私たち今日主が共におられるということを願います。そしておられることを信じます。弱い私たちですけど、しかしその上で私たちはさらに主の与えられている導きに従いましょう。従うっていうのは私がぼーっとしてたらやるっていうことに従う必要はないんです。私をその主の思いに従う。今日朝起きて、皆さんの習慣があるかもしれませんので、食べない人もいるし食べる人もいる、朝ごはんを食べましたと、そういうふうなことはですね、もう自分の習慣になっている人であるならば、それは別に今日朝ごはんを食べることを従うとは言わないんです。もう当たり前にしてしまうんです。でも 今日私が何を主に従わないといけないのかを求めてください。今日私は何を主に従わないといけないのかということを求めてください。今日私の習慣に従いますか、そうではなく私の習慣にただ流されますか、そうではなく今日私が従うべきことは何なのかということを思わされるんです。普段してこなかったようなことかもしれないけれども、主が私たちにできないことじゃなくてまずできることを示していると思うんです。街道の中で福音を語ることは今までしてきたことです、パウロが。ただ場所が違ったんです、キプロス、場所が違ったんです。でもそのことを通して神様はもっとそれを広げて総督に救いをもたらすほどの出来事を起こされました。今日私たちは何に従いますか、主に従いますか、それとも自分の習慣の中にいますか。今日私たちにも主が働かれています。私たちもこの聖霊様の導きに従って今日できる従順を神様に祈り求めていきましょう。昨日したからいいんじゃなくて今日という日、信仰生活の中で今日という日に従うべきことがあります。今日という日に従うべき、明日は明日で従うべきことがあります。今日という日に従うべきことがあります。アンティオキア教会は今まで従ってきたわけではありません。今までも従ってきました。しかし今回パウロとバルナバを送り出さなければならない。私たちにも今日そのようなことがあります。昨日の続きだから今日もこのままやってればいいではなくて、今日は今日でちゃんと主に従うこと、何か突拍子もないこともあるかもしれませんが、しかし目の前に置かれていることは今日今までしてきたことのちょっと延長線上かもしれないけれども、それが主から示されたのであるならば従うんです。あの人に電話してみようかな、電話してみてください。電話しなくても延長線上で大丈夫かのように思いますけど、今日そのような思いが与えられたらやってみてください。まあ別にそれが気のせいであったとしたとしても、必ず良いあの神様の御働きを豊かに後で体験していくことになります。今日私たちは主を礼拝しているんですから、主を礼拝している、主の声を聞きたい、主に導きを求めているわけですから、だから今日私たちも主の導きに従うものでありましょう。今日皆さん、横浜御塗り教会の皆さん、今日皆さんも私たちも私もこの御塗り教会も、ああ今までやってきたことをただ淡々とやればいいんだではなくて、今日ちゃんと主に従うものとなる私たち一人一人となることを祝福したいと思います。お祈りいたします。